それでは天に向けられて成長する教会と題しまして、岸田俊介牧師より説教をいただきます。
ただいまエフェソの信徒への手紙4章の7節から16節までをご一緒にお聞きしました。始まりの7節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。私たち一人一人には恵みが与えられています。それもキリストという方を通して、この方の賜物に従った恵みが与えられているのだと、ここにそう語られています。でキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられていますとパウロが語ったときに、ここでパウロが考えていることというのは、一世紀当時の教会の姿、そして教会の広がりのことです。今日みたいに教会が本体と、それからそこから生まれてきた幼稚園とかミッションスクールとか保育園とか、あるいはいろいろな社会福祉の働きとか、そんなふうに細分化されていく前のです。まだ全部の働きが礼拝を中心にして、教会の中に、言ってみたら種の中にある萌芽みたいな状態で包み込まれている、そういう教会の姿がここで考えられています。でこの話を先に読んでいきますと、11節のところでパウロは当時の教会の中に建てられていた働き人たちのことを数え上げていくんですけれど、でその一つ一つの働きが実はキリストを通して与えられた恵みの働きなんだというふうに7節とつながっていることになるんですね。11節をお聞きしますが、こんなふうに言われています。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。一世紀の教会には実際にこういう務めがあったようです。そしてこのような人たちが教会の務めをしていた、それが今日広がっていろんなふうな形でいろんな立場の人が生まれるようになっているわけです。一世紀にはまだイエス様の時代と近いわけですから、地上の生涯をお過ごしだったイエス様が招かれたですね、直接イエス様との地上のつながりを持っていた直弟子たちがいました。でこの人たちが使徒というふうに言われているわけです。それからイエス様がいらっしゃるまでの旧約の時代には、聖書の御言葉を深く洞察して神様の御心を取り継ぐ、そういう賜物を与えられている人たちもいました。この人たち預言者と言われます。でイエス様がお生まれになるより半年ほど先に生まれたバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネという人が旧約聖書的な預言者の最後なんだというふうによく言われますけれども、これはその通りで、イエス様が救い主としておいでになったわけですから、その後救い主が来るぞということをあらかじめ指し示す必要はなくなるわけです。ですから預言者という務めは教会の中で次第に使徒と並んで姿を消していくことになるんですけれども、しかしそういう務めがまだこの1世紀の最初の頃の教会には残っているわけなんですね。ですから使徒と預言者というのは実は今日の教会ではもうあまり見られなくなっている、そういう務めですけれども、それがまず教会の中にありました。それから3番目に名前が出てくる福音宣教者というのは、これはパウロ自身もそんなところがあったんですけれども、一世紀の当時というのはイエス様のことはまだ世界中にあまり知られていないわけです。でそういう時代に世界を旅しながらイエス様のことを述べ伝え、イエス様についての福音を知らせながら歩いていた人たち、それが福音宣教者というふうに言われている人たちです。今日でいうと、イエス様の福音を携えて外国に出かけていくんですから、宣教師と呼ばれる人たちがこの務めとやや似通っているかもしれません。福音を伝えられてそれを告げ知らせる役目を帯びた人たちが旅をしていくのが福音宣教者、そして そのことを知らせてもらって、そして今度はその旅をしないで一つの町や村に建てられた教会にとどまる、その場所にある教会を教えるようになると、その次4番目に名前が出てくる牧者というふうなことになります。でパウロ自身もです、3番目の福音宣教者でありましたけれども、しかし伝道の旅のある期間、一つの町に長くとどまって、その教会ができるまで牧者のような役割を果たしたという、そんな時期もありました。でパウロがそんなふうに最初の牧者になってできてきた教会というのは、このエフェソの信徒の手紙を受け取っているエフェソの教会であったり、あるいはコリントの教会というのが、そんなふうにしてできてきた教会です。そしてそういう教会の中でです、さらにその牧者である人、伝道者である人が一人で福音を述べ伝えるんじゃなくて、今度はその福音を聞いて理解をして、さらに多くの人たちや若い人たちを育てる、そういう人たちに福音を伝え、また神様の前で希望を持って生きる生き方を告げ知らせていく、そういう働きが教会の中に生まれてくるわけです。でその人たちが教師というふうに呼ばれている、そんなふうにいろいろな働きが一世紀の教会の中に生まれていたのですけれども、これが実は一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられているということの実際の姿になるわけです。教会っていうのはイエス様を通して与えられた恵みを一人一人の人が受け取りながら、そこで希望を与えられ、勇気を与えられて生きていくようにされている、そういう群れとして存在していました。一人一人にはその人らしい賜物が与えられ、そして奉仕の技も様々でしたけれども、そのすべての技、すべての働きっていうのは元をたどっていくと、イエス様という方によって一人一人に与えられている恵みを表すものなんだ、ここにそう言われているわけです。ですからこれは働きということは、名前呼び方はちょっと違いますけれども、今日で言えばです、牧師も信徒も求道者も、あるいは幼稚園の先生もキリスト教主任の学校で働く人も、あるいはいろいろな社会福祉の施設で働く人も、その一人一人が実はキリストからそういうあり方と務めを与えられ、そしてまたみんなイエス様に養われながら一緒に育っていくものなのだと、そういうふうにここを聞いてもいいだろうと思います。でパウロはそのことをです、ここで旧約聖書の詩編の言葉を引用しながら、少し思い切った言い方で表現しているんです。8節のところでこんなふうに言われています。そこで高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたと言われています。旧約聖書の中にこう言われてますよと言って、カニカッコの引用があるんですけど、ここで引用されているのは旧約聖書の詩編68編19節の言葉です。で今私たちが手にしている旧約聖書、そこで詩編68編の19節を開きますと、言葉がこのエフェソ書の言葉とはちょっと違っています。で違っている理由っていうのがありまして、私たちが持っている、旧約聖書っていうのはもともとヘブライ語で書かれている、ヘブライ語からの直訳、直接訳している、日本語です。でパウロが頭にこうそらんじている聖書というのは、パウロの時代にその旧約聖書のヘブライ語からギリシャ語に翻訳されている聖書というのがありました。70人訳の聖書とかセプチャギンタとかっていうふうに言われる聖書なんですけれども、そのギリシャ語訳の方をパウロは思い浮かべながら、ここで語っている。そのために、ややその翻訳しているために、旧約と新約で私たちの聖書ではどっちも日本語で書いてありますけど、違った言葉になっているわけです。言葉がやや違っていますけれども、旧約聖書の詩編68編の19節を、聞いてみようと思います。旧約聖書の900ページです。詩編68編の19節、こんなふうに書かれています。主よ神よ、あなたは高い天に登り、人々を虜とし、人々を貢ぎ物として取り、背く者も取られる、彼らはそこに住み着かせられる。 で、この詩編の言葉の背景にあるのは、古い時代の戦争が終わった後の様子なんです。国と国とが戦争をして決着がつきますと、負けた国の人たちが大勢奴隷とされて、勝った国に移住をさせられていきます。イスラエルもかつて戦争に負けてそういうつらい目に遭ったことがあるんですね。バビロン捕囚という世界史の出来事と知られていますけれども、ユダヤの人たちはバビロニアと戦争して敗れ、そして大勢の捕虜たちがバビロンの都へと連行されて、そこに住み着くように強制されたというつらい出来事がありました。で、この詩編の言葉っていうのは、そういう当時の捕虜にされるっていう風習を念頭に置いて、それを下敷きにしながら語られている言葉なんですね。人間が戦争に、勝った、人間が勝利者になった場合に負けた人たちは大変惨めなことになるんだけれども、しかし神様が勝利を収めるところでは様子が違うのだということを、伝えているのがこの詩編68編の19節の言葉です。神様が勝利なさるところではやっぱり人間たちは惹かれていくことになるんですけれども、それは地上の惨めな場所に連れて行かれるんではなくて、天の高みに連れて行かれる、そして天の高みで神様から客として招かれもてなされる、そういう生活なんだっていうふうにここに言われてるんです。主よ神よ、あなたは高い天に上り、人々を虜とし、人々を貢ぎ者として背く者も取られる。彼らはそこに住み着かせられるのだ。神様が高い天に上り、そして人間もそこに招かれて、そこに住む者とされるんだ。で、しかもこれは、剣や槍で強要されてそこに向かうんじゃないんですね。人間同士の戦争で人間に敗れた場合には、従わなければ、剣でなで逃げにされる、そこでもう切り捨てられて終わってしまうわけですけれども、神様はここでどうなさるかというと、背く者も取られるというふうに言われています。つまり背いてすぐに従おうとしない人も、これを切り捨てるとか見放すとか言うんじゃなくて、何とかして神様ご自身との交わりの生活の中に歩き始めるように、そう忍耐をして配慮を持って持ち運んでくださる、辛抱強く神様がそんなふうに私たちを天にいる神様と一緒に生きる生活へと招こうとしてくださるっていうんです。そしてすべての人が最終的には神様と共に生き、神様の支えと救いのもとで生活するようになるんだっていうのが、この詩編68編の詩人が伝えているイメージなんですね。エフェソの信徒への手紙では、そういう旧約聖書のイメージを利用しながら、一世紀の教会っていうのはまさにそういう神様の御業が始まっていることなんだよというふうに、パウロが語っているわけです。神様が今地上にいるこの私たちを、天にある神様との交わりの生活へと導こうとしてくださっている、神様と結びついて、天の高みにいらっしゃる神様と結びついて、神様に守られ支えられて生きていく共同体が今この地上に始まっている、それが教会なんだというふうに言われているわけです。で、もちろん、教会っていうのはそんなふうに天に招かれている、神様がおられる高みに招かれていると言っても、その地上の教会自体は今天の上にあるわけじゃないわけです。この地上にへばりつくみたいにして、いろいろなものに脅かされたり、あるいは時には恐れや不安を抱かざるを得ないような状況のもとに置かれながら、教会の営みというのは営まれていきます。私たちはみんなそれぞれに人生の中で苦しみや悲しみや痛みを抱えながらこの地上を歩んでいくというところがあります。しかし、そういう私たちを神様が見守ってくださっているし、神様が共に生きるんだよって招こうとしてくださっている、それを知らせるためにイエス様がこの地上に降りてきてくださったんです。私たちと共にいるものとなるためにイエス様は苦労してこの地上を歩まれました。そしてその最後は十字架という、亡くなり方でした。人間であれば誰も自分の人生と取り替えたいと思わないような本当に、低くて、辛い苦しい生活をイエス様は歩まれました。イエス様の生涯っていうのを一言で言い表すならば、骨折り損のくたびれ儲けというふうに 言ってもいいかもしれないと思います。でもイエス様がそういう低い道をたどられ、そして一見何の報いも得られないまんま、ただ無駄に死んでしまったように見えるのはなぜかというと、実は私たちの人生にも時にそう思える時があるからなんです。人間の人生にも本当につらくて苦しくって、この歩みにはどんな意味があるのかって、その理由が分からなくなる時というのがあります。私たちが良かれと思ってやったことが裏目に出てしまったり、相手のことを思って語ったつもりの言葉がけがかえってその相手を傷つけ嫌われてしまうなんてこともないわけではありません。私たちの生涯の中ではそういう行き違いみたいなことはしばしば起こります。でそのたんびに私たちは嘆いたりがっかりしたりして、自分がやってきたことは何の意味もなかったんだと、思い知ったりですね、続ける気力を失ってしまったりします。でもそういう時に実はイエス様が十字架にかかった姿ですぐ傍らにおられて、すっかり傷ついて倒れ伏してしまっている私たちがもう倒れているその下のところにイエス様が下敷きみたいにいてくださって、そしてそういうあなたもなお今本当に思うようにななっていないけれども、神様の慈しみのもとに抱かれているんだって、そう告げてくださるんです。イエス様はそんなふうにして私たちを捉え、虜として天高くおられる神様のもとまで連れて行ってくださるんです。教会に招かれて礼拝を捧げる、そして礼拝を捧げた枝としてここから使わされていく、その時に私たちは自分の人生について新しい理解を与えられて歩むようになります。私たちがただ一人自分だけで生き、自分だけで苦しみ、そして自分だけで滅んでいくんではない、そうじゃなくてこの私には頭である主イエスキリストが共に歩んでいてくださる、このキリストに向かって私たちは育っていく。イエス様は天の高みにある神様の右の座についておられるわけですが、イエス様がそこまで私たちを招いて持ち運んでくださる、そういう神様が私たちを見守っていてくださって、そして今日私たちに必要な支えを与えてくださり持ち運んでくださる、私はそういう人生を生かされてるんだっていう新しい理解がそこに生まれるようになるんです。この私は一人ではありません、教会の頭であるイエス様がいつも一緒にいてくださいますっていう、そういう理解です。そしてそういう生活をたどるようになる人たちには実際にある特徴が生まれてくるようになるんです。それは愛の行いがそこから生じてくるという特徴です。私たちは大人も子供も愛されることで育っていきます。でもその愛っていうことに誠に厄介なところがあるんです。私たちは自分が愛されることは大歓迎です。いつも愛されたいって願っていますけれども、しかし逆に自分が誰かを愛するってことはとっても不得手なところがあるんです。それはいつもですね、特にエゴイストと言われない人であっても当たり前みたいに自分が中心であるっていうふうに誰もが思ってますから、愛する場合にもです、自分が思うように愛する、あるいは自分が愛したいと思うものを愛するって、そんなふうに考えてしまうんです。あるいは愛を受け取る場合にもです、自分が愛を得たいと思う相手から自分が愛されたいと思う方法で愛されたいっていうふうに願うんですね。そしてそれ以外の愛は愛じゃないなんて時には言ってしまったりする。で逆に言うと、その人を愛そうとした人が、本人が願っているのと違う仕方で愛してしまったために深く傷ついてですね、悲しい気持ちになってしまうということもあり得るわけです。神様が私たちにイエス様を通して注いでくださる愛というのは、囚われ人を天の高みへと導いて、神様の慈しみと神様の力、そしてその神様の強さによって支えられる生活へと私たちを導こうとする愛です。それは逆らう人たちを力任せに連れて行こうとしたり、あるいは打ち倒したりするんじゃなくて、忍耐してその相手を抱えながら、どうやってこの人に 神様の愛を伝えられるかなって、そんなふうに考えながら、最後には神様との交わりにまで導こうとする、そういう愛です。私たちが生きている地上の生活に、そういう愛が、神様の愛がもたらされている、それは、教会に集められ、礼拝を捧げる中で私たちに実際に与えられるものだということを覚えたいと思います。私たちの生活の中に神様の愛が知らされていて、そしてそれを賛美して生きる、そういう礼拝の時と場所が備えられていることを感謝したいんです。このところで神様とイエス様を賛美し礼拝を捧げ、御言葉に励まされ、勇気づけられながら、新しい人巡りの生活へと使わされていきたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたはイエス様を通して私たちのところまであなたの愛を持ち運んでくださいました。あなたが私たち一人一人を顧みてくださり、キリストの恵みの賜物の計りに従って私たちにもそれぞれ与えられている人生の務めを与えてくださり、あなたに覚えられている民の一人一人としてここから歩むように招いてくださることを感謝いたします。私たちはこの地上で一人一人がみんなそれぞれの役割と務めを与えられていますが、どうかあなたがその生活を祝福し、あなたの恵みのもとに持ち運んでくださることを私たちが知らされ、またそのことを覚えて与えられる日々の生活に精一杯歩むことができますように導いてください。時には私たちの与えられている務めがなかなか実現することが難しくて、どのようにそれを果たしていいのかわからなくなり途方に暮れてしまうことがあります。自分が何にもできない無能な人間のように思い、自分を責め、また自分が生きている人生の意味もわからないような辛い気持ちになる時がありますけれども、あなたはそのような私たちをなお御言葉によって慰め、勇気づけ、そして新しく歩むように私たちを導いてくださることを感謝いたします。どうか私たちが御言葉の前に平らなものとされ、そしてあなたに喜ばれる愛を行うものに変えられながら、あなたから与えられている恵みの役割と務めとを精一杯生きることができますように、どうぞあなたが私たちに真実なイエス様の御言葉の慰めを、またイエス様の御業による救いと許しとお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。